한국은 지난 월요일이 오랜만에 연휴였지만 혹시 잊고 계신 건 아니겠죠? 6월은 오훈의 달이고 그저께 6일은 현충일이었습니다. 나라와 결의를 위해서 목숨을 바치셨거나 크게 다치신 국가 유권자분들 또 애국선열들의 넋을 위로하고 또 되새기는 경건한 하루였습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신과약근호 編集長ことむとがつきよです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하는 예쁜 찬찬です。
韓国はこの間の月曜日が久しぶりの連休でしたが、もしかして忘れてはいらっしゃいませんか。6月は校訓の月であり、おととい6日は県中日、ヒョンチュン日でした。国と同胞のために命を捧げられたとか、大きな怪我をされた国家移行者の方々、あるいは愛国烈士たちの魂を慰労し、また思い出す敬虔な一日でした。というふうに言いました。
はい。
この間家庭の月が5月だと話しましたけど、6月っていうのは五穀豊穣の月っていうんですよね、うん、で、あと一昨日6月6日っていうのはヒョンチュン日、県中日ということで、この話はしたっけ、私この日間違えて音だけでヒョンチュン日だから虫が現れる日っていうふうに勘違いして慶蟄というね、虫が出てくる日だと思って、イギリス人の知り合いに間違った知識を教えてしまった
ってその後訂正されたんですか、その知識は。
いや、してないよ、まだ思ってます。
大変
韓国は虫のために休むんですかとか言ってて、虫が現れる日だって教えちゃったから、ね、そうじゃなくて忠誠心が現れる日というね、ヒョンチュン日ですね。うん、午前10時にサイレンが鳴って国民みんなが黙祷を捧げることになってるんですよね。で、その時間というのはソウルにあるトンジャックトンジャクトン国立ソウル県中園の県中門の前の広場で記念式典が行われて、今年は第54回の県中日だということですけど、イ・ミョンバク大統領が追悼の辞を語って、あと参加者たちがね、みんなで焼香を捧げたり、遺族はお墓参りをね、国立墓地にするわけですよね。あとまた43の戦争記念館でもいろんな行事が行われたり、あと全国の小学生たちが参加するナラサラン・ピョンハサラン・クリムクリギ・テーフェ、だから国を愛する平和を愛するお絵描き大会が行われたということですね。
私一個知識を子どもたちから学びましたよ。
何？
その赤い日、韓国の家々って手グッキを掲げるじゃないですか、
ね、はい、
でもそのヒョンチュン家は死んだ方たちのためのものだから、うん、国旗を上の方までつけないで半分ぐらいにするんだって、
う
ん、
そうだよ、
それ知らなかった、
うん、半旗、
そう半旗って言うんですよ、半旗を掲げる。別に韓国だけじゃなくて全世界共通ですよ、はい、その追悼の意を表すための慶祝する日じゃなくて追悼の日は半旗っていうのをあげるってことになってますよね、うんうん、もう一つあったんですけど、実はその同じ6月6日っていうのは端午の節句だったんですよね、日本では端午の節句って言うともう5月5日の子供の日っていう感じになっちゃってるけど、本当は陰暦の5月5日なので一昨日だったわけですよね。韓国ではよもぎ餅、餅つきをするんですよ。現在でも端午祭りって言って餅つき大会をやったりしてるの。その伝統の村みたいなところに行くと、で、まあ各家庭ではよもぎ餅を作って食べたりするんですけど、なんでじゃあ日本は端午の節句が子供の日になったかというと、これはまた日本独自の文化で、鎌倉時代武士の時代になった時に端午の節句っていうのが勝負の節句とも言って、この日の花が勝負っていうあやめの花なんですよ。で、その勝負っていう言葉がいわゆる名に武士の武って書いたその勝負、その武勇とか武道を重んじる勝負の精神と通じるってことで、まあ、語呂合わせでね、男の子の成長とか健康を祈る日になったわけですよね、うん、それで五月人形というと鎧兜、あと刀とか武者人形とかね、金太郎とか弁慶みたいな、そういう五月人形を室内の飾り台に飾って庭に鯉のぼりを立てると、でそれがまあ日本の子供の日ってことになってるわけですけど、もともとの端午節句、例えば中国の伝統的な端午の節句とはちょっと違う独特な日本の文化となってますよね、
うん、
ということで今日はヒョンチュン日と端午の節句について話してみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
録画をどうやって設定するかわからないの。
녹화를어떻게설정하는지모르겠어。
はい。予約は日本語で予約よ。
予約은、いろいろ予約や。
そうだね。いいですよ。 じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回も前回の続きですね。
まだ続くの？
そうだよ。内容についてはノーヒントでいきましょう、
내 번호를 어떻게 남기니?
먼저 2번을 눌러.
그 다음에는?
네 번호를 누르고 별별을 눌러.
그게 다야?
번호가 どうなって? 에? 全然 그게 다야? 뭐 一回.
できた?
分かりません。 번호が どうのと。 最初に 먼저 번호가 どうのこうの。 눌러って 押す?그게다야
日本語で言うと
これで全部
あ、その最後の言葉ね、それはいいとして流れ的には
何してるかさっぱりわかんないんです
確かに前回の機械と別の機械触ってますけどね。はい、じゃあ状況も把握できない。じゃあもう一回聞いてみましょう。
내번호를어떻게남기니
먼저2번을눌러
그다음에는
네번호를누르고별별을눌러
그게다야
はい、じゃあどうですか。
難しいです。
まず1行目何？
번호어떻게넘기
意味は
分かんない。
そして
먼저번호누르
そして
그다음에는
はいはい、
もう頭に残ってない。
最後は
그게다야
はいです、ね、状況的にはどうだと思う？
なんか教えてもらってんですか、
ちょっとまあそうふてくされないです
。わかんないんだもんだね。
なんかこうキーワードになるの聞けなかった？
番号、
何
やってんですか大体
はい、じゃあもう最後の手段ですね。ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。
ねえ번호를어떻게남기니
먼저2번을눌러
그다음에는
네번호를누르고별표를눌러
그게다야
はい、どうですか？
네번호어떻게남기니
はい
먼저2번호눌러
はい。
그다음에는네번호누르고별눌러
ひむちゃん調子が
じゃあその人格でいいのね
はい、
じゃあ状況はどう？
状況
何やってんのこの人たちは
何やってんの？そもそも南儀にって何ですか？
南儀だじゃないの？南太って何だと思う？
知りません。
南太
すんちゃんもよく使ってるよ。
そう、
南太だったら過去形は何？
なまった。
そう、なまった何それ？
残った。
そう、で南儀だ、だから儀が入ったりするときには他動詞になったりするわけだけど、残るの自動詞が他動詞になると
分かんないよ
それは残すでしょう。
残す、
残るの他動詞は残すよ。そしたら
番号をどうやって残す？
そう、そういう状況ですよ。
どういう状況？
電話なんです、これ。電話、例えば銀行の取引とか最近はやるわけで、その時に番号を残すってこと、電話番号を入れたり住民登録番号とか外国人登録番号とか何でもいいけど、その状況ですよ、
はい、そんな高度なことまだできません。私、は
い
は
い、すんちゃんインターネットバンキングの人じゃないですか？
インターネットではやってんのね。
やってるね。
何ですか？おーはいはい、じゃあということで細かいところを確認するために私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。私の番号をどうやって残すの？
내번호를어떻게남기니
내번호를어떻게남기니
まず2番を押して
먼저2번을눌러
먼저2번을눌러2番だったのか。
いいものってこの番号だと思ったの
その次には
그다음에는
그다음에는
お前の番号を押して星印を押して
네번호를누르고별표를눌러
네번호를누르고별표를 누르
ネロネロ系だね。頑張れ、ツンちゃん。
いい。
それで全部なの？
그게다야？
그게다야？
それで終わりってことですね。それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。ポノ。
番号。
남기다。
残す。さっき言いました。남다が残るで、남기다で残すですね。
ももに。
疑問を表す仮称の終結語尾ということで、何々かい？何々なの？っていうことですね。
먼저。
まず、先に。逆の意味になるのが、後でってのありますけど、何ですか？
나중에。
나중에。
もも번。
何々番。まあ、何番ってことですね。4番打者って何て言いますか？
4番打者。
はい。
누르다。
押す、押さえつけるですね。これもルー変換活用なので、第3語気になると、リュールが増えて、ぬるろよというふうになりますよね。
별표。
星マーク。いわゆるアスタリスクのことですよね。星印。별っていうのが星で、표っていうのはこれは表示ってことで、マークのことなんですよ。はい。
그게。
それが、그것이の省略形ですね。
다。
すべて、全部ですね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆様、ツンちゃんと一緒に練習してみてください。はい、じゃあ最初にツンちゃんから。
ね번호를어떻게남기니
먼저2번을눌러。
그다음에는
네번호를누르고별표를눌러
그게다야
자고다시대
내번호를어떻게남기니
먼저2번을눌러
그다음에는
네번호를누르고별표를눌러
그게다야
はい、じゃあ、タムもじゃ。
はい、文型練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、何々をどうやって何々するのですね。
내번호를어떻게남기니이런요리를어떻게만드니이런몸매를어떻게유지하니
이런요리、このような料理ですね。どうやって作るの만드니이런몸매몸매っていうのは体つきでスタイルのことです。そんなボディをどうやって유지하니、유지하다は維持するですね。だそんなスタイルをどうやって維持するのということです。はい、続いての表現は何々を押して何々を押してそういうことですね。はい。
네번호를누르고별표를눌러1번을누르고별표를눌러네비밀번호를누르고우물전자를눌러
はい。1番、ね、1本っていうのは1番ですね。この1本とややこしいのが1本ですね。1本っていうのは日本で1番っていうのは1番ね。だから1本3人とか言った時に1番のお客さんが行かなきゃならないのにあ日本人だ私だって言って行っちゃうといけないですね
そんなことしないよ
1本と1本ね違いがあります。はい。そして2ピミルボノ、ピミルボノは秘密番号でこれはパスワードのことですね。英語で言うとパーソナルアイデンティフィケーションナンバー。
え、ピンナンバーじゃないの？
うん、ピンの本当の言葉がそっちなんですよ。そして、うむるちょんちゃっていうのは、シャープボタンなわけですよ。うむるっていうのは、井戸っていう意味ですよ。だから、井戸のちょん。ちょんっていうのは、井戸のいっていう字なんですよ。だから、井戸のいの字を押して、つまり、シャープのことですね。うん。それじゃあ、練習してみましょう。つんちゃんが練習してから、リスナーの皆さんも続いて練習してみてください。
寝ぼの、남기다。
寝ぼのる、おっとけ남기니
이런요리、만들다。
이런요리를어떻게만드니
그런몸매유지하다
그런몸매를어떻게유지하니
에뜨이테
니번호별표
니번호를누르고별표를눌러
1번별표
1번을누르고별표를눌러
네비밀번호우물전자
네비밀번호를누르고우물전자를눌러
はい、それでは한국문화의밤。はい、ということで前回まで文化っていうのは何なのかってことで韓国と日本の文化の違いをこれから学ぼうって話で終わったわけですけど、今回ととね、その文化の物差しの違い、目に見えない文化の違いに入るんですけど、今回一番最初のね物差しの違いとして紹介するのは 両国の秩序意識の違いなんですよ。っていうのは、うん、やっぱり秩序の体系としての文化なわけだけど、この人は文化的な人だ、ちゃんと教育されて教養がある人みたいに感じるときに、やっぱり秩序に従ってるかどうかで見るわけですよ。で、それでその感覚が違うことによって、お互いがお互いを野蛮人に見えるっていうのがこの問題なんですけどね。まず韓国人の頭の中にある秩序の中心っていうのは、これは家庭原理秩序だっていうことができるわけ。すなわち家庭原理っていうのは、例えば家庭の倫理、夫婦仲良くするとか、お父さんお母さんに親孝行するとか、こういったその倫理を保つってことを人間の秩序の一番重要なポイントとして考えていて、それゆえに徴用の序っていうのは、これは年齢の違いなわけだけど、これを人間の秩序の一番中心にしてるわけ。敬老精神とか、そういったことがまあ家庭原理秩序。なんで原理っていう言葉を使うかっていうと、家庭の中でだけそれを守ってるんじゃなくて、社会とか世界とか宇宙を見た時に、韓国人はその家庭の尺度っていうのを当てはめて物事を見るということなんですよ。だから例えば国なら国、会社なら会社、そういうのを見た時にも、家庭のような国、家庭のような社会みたいなもの、そういったことを望むのが韓国人の一つの理想であり、秩序の捉え方なわけなんですね。それで日本人の頭の中にある秩序の中心というのは、社会原理秩序になるわけですよ。社会原理秩序というのは、いわゆる家庭倫理に対しては公衆道徳とかね、これを日本人は一番中心の秩序として見るし、社会の規則とかルール、マナー、そういったものを守ることを秩序ある人間の尺度として見てるし、あと称えられる精神というと公共精神とかね、でこういったことを一番中心的な人間の規範としているので、お互いにその中心が違うがゆえに、お互いを誤解しやすいポイントっていうのもここにあるという話なんですよね。例えばね、敬老精神っていう言葉はさっき言ったけれども、この敬老っていう言葉も韓国と日本じゃ意味が違ってるの。韓国では老人を敬うってことを言うわけですよ。オルヌル根源ハプシダ、お年寄りを尊敬しましょうっていうのが韓国人の敬老精神なわけですよ。日本ではでも決して尊敬しようなんて言葉は言わないわけですよ。なんていうかというと、お年寄りを大切にしましょうっていうわけ。日本人はこれは社会の原理の中では、お年寄りっていうのは保護してあげなきゃならない存在、弱者だし経済力もないし、お互いに大切に愛して保護する存在として、お年寄りっていうのがいるわけ。例えば日本だと、おじいちゃんお腹空いたのみたいな存在語を使えるわけじゃないの。社会的に許されない言葉じゃないわけ。ところがこれをそのまま韓国語で言ったとしたら大変なことになるわけですよ。
大変。
腹持ちペコパ腹持ちペコパというふうに、お嫁さんが言ったとか言ったら大変なことになるわけ。
大変ですよ。直球なんですよ。
そうだよね。大変な嫁だ。
私、新庄家さんペゴアって言われますよ。
と、はい、いうことで、まあその、だからいわゆる尺度の違いによって、お互いにお互いが秩序がないように見えてしまうって問題なんですね。例えばね、さっき言ったように、韓国人は社会も家庭の物差しで見ようとする。だから人と付き合う時にも、近くなってくると、ヨンヨン線や何年生まれだとか、必ず年齢を気にするのは、人間関係において、お兄さんなのか弟なのか、お姉さんなのか妹なのか、それを分かった上で近い関係になるわけですよ。兄弟になってしまうわけだよね。そして逆に日本は家庭も社会の物差しを当てはめるわけ。それが何かというと、日本では例えばお父さんのお茶碗、お母さんのお茶碗、なんとかちゃんのお茶碗とかね、持ち物に対して名前書くとか、一人一人持ち物を分けることを結構家庭で教えるわけですよ。これをなぜ家庭で教えるのか、韓国では基本的にはみんな一緒くたですよ。みんな仲良く一緒に使おうとか、そういった区別をしないようにしようっていうのを教える方が、むしろ韓国の家庭なんだけど、日本の場合は人のものと自分のものっていうのをちゃんと明らかにさせることを教える。これは社会に出た時に困らないために、いわゆる他人に迷惑をかけないにしよう、でこういうのを日本では家庭から教えるわけですよ。社会に出た時に人に迷惑をかけない子供になってほしい、すなわち社会の尺度というのを一番重要なことだと考えてるからなわけですよね。でそういうふうにして、一番大事なこと、宇宙を見ている物差しが、韓国人は家庭中心の秩序意識であり、日本人は社会中心の秩序意識である。これがまず両国の目に見えない物差しの一番だという話なんですね。
ということです。
みんな家族だもんね。
ご飯食べましたみたいな挨拶もまさにそうですよ、う
ん、私のお姉さんとかも、私も妹だから、私の友達も自分の妹みたいな感じで、うん、もうあいみちんぐにか、なくにゃんぴょなげまらっけとか言って、もう最初からパンマルとかね、
あいみの友達だから
サメ語使うからねみたいな感じ
で、うん、そうですね。
あの長須で人気になったインジェボムさんも今や国民ヒョンニムじゃないですか。
そうそう、私は歌手だのね、うん、国民のお兄さん国民ヨドンセンとか、ね、国民の妹とか、ね、うん、まさにそれが家庭原理秩序だという話なんですね、はい、ということで今日は一番最初の物差しの違いについて説明してみました。それでは今日の勉強は以上になります。それではまたお会いしましょう。
さらにへよー。